はい。
はい。
一本終わりました。
はい、終わりました。
エロアニメの
コーナー。いや、違う。オカルト誌じゃないです、今回は。
何？何だ
ろう。教えて都市伝説ですね。アニメ、映画です。
アニメ、映画か。
アニメとか映画の。
でもあなた、この音源を保存してるところにタイトル入れるじゃないですか。エロアニメって入れてるんで、エロアニメっていいんじゃないですか。
もっと見てください。エロアニメじゃないですよ、これ。
エロアニメって、もう。5時を直す気もないっていうね。
そう、
うん、なかなか。
保存してるんでね。エロアニメではないです。エロアニメって書いてるんで。
うん、エロアニメのコーナーということでね。まあまあ、確かに夏ね、うん、アニメ見たなと思ってね。ちょっと思い出したわ。
小さい頃ね、映画とかアニメとかよく見ますよね。
うん、見た、うん。でね、
うん、
まあ今日はね、
うん、
僕もちょっとね、
うん、
触発されてじゃないけど、ちょっとジブリの、
うん、
ラピュタの話出てくるかもっていう、
うん、
ちょっと話しようかなと思って、
楽しみ、
はい、
うん、
じゃあですね、
はい、
企画の方いきます、
はい、お願いします。
OCT47
久しぶり、
はい、
はい、
OCT47 はですね、オカルト47でございまして、うん、47都道府県、
うん、
様々な県とかで、
うん、
まつわる都市伝説とかオカルト話を、まあ、していこうぞというコーナーでございまする。
そうですか。していこうぞ。
していこうぞとございます。
はいはいはい、はい、
まあね、うん、過去にもう何回もやってると思うんで、あれなんですけども、
うん、
ちょっとね、最近やってなかったっていうのもありましたし。
会いに行けるオカルトスポット。
そうですね。
ですね。
で、結構もうやったね。地域、
うん、
僕あります、だいぶ忘れちゃってるんで、
ちょっと僕もおっしゃってます、
だからやってなさそうなところをなるべく選んだんですよ、今回は。もうここはやってねえだろさすがに、
当てましょう。じゃあ、
お、いいですね、
うん、
そこやったってなるかもよ
多分ね。今後僕らが行くとこ、例えばその大阪とか京都とか行くとするじゃないですか、
うん、
例えばその
行くかって
なんかツアーとかね、
ああ、はいはいはい、
そういうもんで調べてって、あ、こういうとこあるんだ、こういうとこあるんだ、うんうん、っていうことで多分調べて、あ、じゃあこれちょっと一回教えてやろうかなっていうことで多分出してるところだと思うんですよ。
おー、なるほどね、うん、推理ですね、はいはい、
そうってなると、
うん、
行ける場所だと思うんですよね、
僕らがなる、
う
ん、その
そう
行くのにそんなに苦労しない場所、そうそうそう、
苦労しない場所、うん、なんで東北はない、
おー、
そして九州、四国、中国地方ない、
おー、なるとだいぶ絞りましたね、うん、
関東、東海とかあのあたり、
おー、ほうほうほう、
中部、
はいはいはいはい。
今んとこは、
まあ、遠からず。
あれ？
東北、
うん、
九州切ったっていうのは正解だね。
正解、
うん、あ。もうちょい近いって感じ。
今度ね、僕らね、行こうと思ってる場所があるんですよ。
はいはいはい。
奥さんと。
うん、
大阪、京都、
うん、
奈良、和歌山あたり行こうとしてるんですよ。
おー、はいはいはい。関西。
そうそう。で、あの辺りかなと俺は思ってて。
はいはい、はい。
大阪京都終わったでしょ？
うん。やりました、
ね。奈良、和歌山辺りじゃないかな。奈良はね、でもいっぱいあるから、
はいはい、
行ける場所。
はいはい。
で、難しいんですよ、仏教。
はいはいはい。大仏系。確かにね。うん。
和歌山は高野山があるんですよ。
はいはいはい。
すごい。いやー、どっちかな。
古畑みたいになってる。
うん。和歌山。
正解。
うおぉ怖い、
すごい、ちょっと引くわ、
怖い、
やめようかな
高野山、
お見事、いやいや高野山じゃないんですよっていうのも、
怖え、
いやいや、かなり今すごいね、なかなか、すげえな、
終わり、
今日決まったからやめとくも、
いや
すげえ、すごいわ、
いや僕ら高野山
47ある中で
言ってたから、
うん、
やるんじゃないかなって思ってて。
あ、そういうことなの、
うん、そうそう。
全然それは関係ないんだよね。
あ、
うん、
あ、なんだ。
あなたたち夫婦がどこ行くかは全くノー関係ですけれども。
あ、
はい。
そっか。
素晴らしい。
ああ、よかった。
よく当てたね。
びっくりした。
47の、まあまあ、何個かやってるから、うん、30いくつのうちの、うん、ね、1個当てたっていう。
びっくり。
シンクロしたな。ね、すごい。
怖っ。
名推理。
ね。
うん。ちょっと引くわ。
林康弘でした。
古畑、それ。古畑任三郎でした。そうそうそうそう、あ、まあまあね。はいはい。スポットライト浴びて。はい、さあ、ということで、はい、そうなんですよ。和歌山やろうと思いまして、うん、なんで和歌山かっていうことなんですけども、うん、和歌山やってねえなっていうのが、うん、なんかすごい自信あったっていうだけなんですよ、ね。京都、大阪はやったでしょ、
うん、やった。
で、奈良もやんなかった？奈良やってないか？
やってないと思います。難しいですよ、奈良
は。その辺を、ちょっとふわっとしてるところは、もう全部省いて、うん、絶対やってないっていう自信があったのがここだったっていうことで決めたんですけれども。うんうん、いいはい。まあ、ラピュタ、うん、ね、その、なんで出てくるかっていう話なんですけれども、うん、これね、あるですね、
うん、
和歌山県に、その、ある、パワースポットみたいなところがありまして、
はいはい、
うん、でまあそこに行って修行をすると、
うん、
神通力が手に入る。
高野山ちゃうんけ？
違うんですよ、
それ
だと普通というか、いや、まあまあ高野山はさ、うん、もうなんていうの、ベタ観光名所じゃん、ね、まあ、もはや、まあまあ、うん、そうですね、だからまあちょっとそうそう外したというか、うん、あれなんですけども、
は
い、
なんだろう、
それがですね、うん、友ヶ島っていう場所がございます。はい。
はいはいはいはい。
うん、で、まあ、友ヶ島っていうのがですね、うん、その和歌山県は、和歌山市、うん、に、まあ、属しているというか、うん、まあ、島なんでね、まあ、直接その和歌山にこうくっついてるということではないんですけれども、
うん、
まあ、あるんですよ。無人島なんですよね。うん、で、そこが、まあ、実はですね、
うん、
ラピュタみたいな世界観を持っている、
うん、
うん、まあ場所だと言われて、うん、ある種ちょっと観光名所の一つになりつつあるというか、うん、で、まあ何がそのラピュタ感があるかっていうと、
うん、なんだ、
まあ、もともとがですね、その、まあ大戦、第二次世界大戦とかの、ね、うん、まあ砲台とかがね、置いてある場所で、うん、まあ、そうそう。で、まあそういう、なんていうの、使われてた場所で、
うん、
砲台とかあるところ、うん、そう、砦というかね、
うん、
うん、
まあ、なんかレンガ造りな、
レンガ造りで作られていて、うん、で、まあ、そのまんま残っている上に、うん、
残ってる
木が生い茂ってるというか、草がこう生い茂ってる感じ、うん、もうまさにラピュタの世界観にすごいそっくりなんですよね。ラピュタの
城の上ね。
そうそうそう。空中に浮いてるところの部分。
最初に降り立ったところの。
そうそう。あ、ラピュタのその物語の世界観に似てるってことじゃなくて、うんうん、
場所ね。
場所が似ているっていう。うんうん、で、まあそれを、そうですね。まあちょっと軽く、じゃあまず本当にそんな感じなのかっていうのを、まあ見ていただければ一番わかりやすいかなと思うんですけど、はい、まあこういう砲台跡が、あるんですけども、
あ、すごい、
はい、
まんまっすね、ほんま、うわ、
なんかレンガ作りのね、
思ったよりまんまだな、
そうそう、こう、もうこれがまさにラピュタ感ありますよね、なんか今にもうん、ロボットのやつが出てきたりとかしそうな感じなんですけれども、ね、まあこの友ヶ島っていうところの、
うん、
まあ場所がまずあるということなんですよ、うん、で、じゃあ、まあ、ここがパワースポットなのかっていう話なんですけども、うん、実はここではないんですよ。
うん、
友ヶ島っていうのは、まあ、4つの島が、こう、全部まとめた総称でして、
うん、
その中で、まあ、今言っていたのは沖ノ島っていうところが一番でかい地、うん、なんていうの、その土地があると、島の中ででかいところで、はい、で、その先に、
うん、
虎島という。
虎島、
もう本当にそのまんま、虎の島ですよ。虎の島がありまして、うん、虎島っていうの。それが沖ノ島っていう、うん、さっき言ったところの北東部、もう最北にある島なんですよ。
うんうんうん、
で、そこが実はものすごいパワースポットって言われておりまして、うん、ある、まあ、タイミングでしか行けないと。うん、っていうのも、
うん、
沖ノ島からその虎島に向かう、
うん、
道っていうのが、もうなくなってしまっていて、
うん、
で、潮の満ち引きの時あるじゃないですか。
あるやつだ、よくね。
うん、もうほんとそう、うん。よくあるやつ。映画とか。
引き潮の時に道ができて。引き潮
の時のみ、なんか道ができて。そう。近代一のトリックみたいな。
ありますね。そうそう。満ちると道がなくなるみたいな。
まさにそういうところで、うん、今もそんなあるんだって感じなんですけど、うん、あるんですよ、
うんうん、
でそこの先にある 虎島っていうところがあると。うん、で、そこで、ある修行をする場所があるんですよ。うん、そのね、山伏とか、
まあ、はいはいはい、
がみんなそこで修行したと言われている、
うん、
まあ、聖なる場所というか、うん、がありまして。
面白い。
はい。で、そこがですね、もうすごい、実は、大変なんですよ、
うん。
行くのが。というのも、崖を、こう、よじ登っていくような場所であって。
精神的な修行もそうだけれども、肉体的な修行もそこでしなきゃいけない。肉体的な修行。
まあ、本当に聖なる地なんで、あんまりふざけるな、みたいな空気もあるんだって、うん、その、一緒に行くとそういう。
山伏さんとかと
行くと。そう、山伏さんとかと行くと。うん、だから、まあ、なんていうの、観光っていう気分で行くんじゃなくて、うん、本当に修行としてみんな行きましょうっていう感じで。
身を清めるために行く人のため。
で、その虎島にある洞窟があって、序、うん、本窟という。
序本窟
序、最初の意味のやつ。
ああ、はいはい、
エヴァン、序みたいな。エヴァン、序ってあったっけ？
わかるわかるわかるわかる、うん。はいはいはい、はい。
序、ね、の口とかの序、うん、に、品質の品、品、うん、に、ね、まあ、洞窟の窟、序、うん、本窟っていうところがあるんですけど、ね、
うん、
まあそこに、行くと、
うん、
まあもう何年も前から、うん、そこでみんな、
うん、
僧侶たちが、うん、修行してきた場で、
うん、
まあ行くのにとんでもない大変な崖を登らなきゃいけないから、命がけな部分もあるし、
うん
うん、まあそこで、そこまで行って、でみんなでそこで修行をしていくと、神通力が手に入るんじゃないかと言われている、うん、まあ、聖なる地が今も残っていると、
うん、
まあ、ルーツはもう1300年以上前と言われているんで、
すげえな、はい、700年とかからじゃあ、
そう、アスカから奈良時代にかけての呪術者、
はいはいはいはい、
縁の行者という人が開いたっていう、うん、まあ、本当に由緒正しいというか、
大津のとかですね、
う
ん、じゃあ
今もなおそこに行くことができるという、うん、まあ、出潮の満ち引きをちゃんと考えて、タイミング合わせていけば、誰、まあ、誰でも行けるんだけど、
うん、
ある場所からも自己責任っていう風になるらしいんで、
うん、
まあ、ちょっと怖いですけどね、うん、危ないっちゃ危ないんですけども、
うん、
まあ、そういう聖なる地が、うん、まあ、和歌山県にあるという、
うん
うん、しかも、まあ、行くまでの過程にね、うん、ラピュタ感も楽しめるという、うん、まあ面白い。
ラピュタ感楽しもうとするやつは修行せんぞ。
まあね。そんな感じ。どっちかにした方がいいな。どっちかにした方がいいかもね。
どっちかにした方がいいですよ。修行かね、ラピュタか。
修行かラピュタか、うん。うん。そうだね。まあ修行行くと自動的にラピュタはできるんだけどね。
あ、はいはい、
まあまあ、そういう、場所があるよっていうお話でございます。
はい、面白い。
はい。まず一つ目。
うん。
はい。じゃあもう一つ目はですね、どうしようかな。いい話と、悪い話みたいな。
うん、
悪いっていうか。
あ、よくありますよね。まあ、
どっちがいいかな。
どっちも聞くんだけれども、さっきどっちみたいな、
う
ん。
そうそう。どっちがいいですか？
いい話。
いい話します、じゃあ。うん、はい。じゃあ、いい話というか、いきますよ。
はい。
はい、和歌山最強パンツ神社。
最強パンツ神社？
はい。最強っていうのもどうなのかなって思うけど、はい、
パンツの神社ってことですよね。でも簡単に
そうなんですよ、
うん、
和歌山にはですね、
うん、
世にも珍しいパンツの神社がございます、
うん、まんま名前それで陶器であるんですか？パンツ神社。
いや、陶器ではないですよ。
あ、びっくりした。
ちゃんと
名前はあるんですね。
はい、ございます。淡島神社というところなんでございますけれども、加太駅という、うん、ところが最寄りでございまして、神社まで
わかりますか、
大砲、ね、加えるに太い、
加太大砲とかもそうですもんね、
うん、そう、はいはい、そこ、からまあ近いという場所にございます。、うん、結構有名な神社なんですよ、うん、その和歌山の
名前はね、
はい、
そこがパンツ神社って言われてるんですね。
そうなんですよ、うん、というのもですね、ここなんで有名かというと、
うん、
どちらかというと有名なのは人形が集まる神社として有名でして、うん、
パンツよりも人形。
まあそうですね、もう本当日本各地からですね、人形が集まってくる場所でして、
うん、
人形供養の、まあ、とかで結構取り扱われる。
よくテレビでもね。
よくテレビ。うん、で、ここに、まあ、なんでテレビで取り上げられるかっていうのの一つにあるのは、髪の毛が伸びる人形があるっていうことで、よくそれ。
中で保管してるじゃないですか、何万体も人形。
そうなん
です
。
あれ怖いっすよね、うん、むちゃくちゃね。
実はここね、その地下室がありまして、そこにもう過去ね、何年っていう、もう大量にまあ届くわけですよ。それが何万体も今なおあって。で、やっぱね、そのホームページみたいなのあるんですよ、その神社のね。
はいはい、
で、 あの、なんか Q&A みたいなのがあって、うん、髪の毛が伸びる人形があるっていうのは本当ですか、うん、みたいな、かわいい質問がある。
公式のね。
そうそう。
うん、
したらね、やっぱ、あの、公式に本当にありますと、
うわ、
もう発表していますから。ただ、まあ、悪いことを起こすっていうことではなく、うん、その、なんていうの、子供みたいなところがあって、うん、その、注目を浴びたいというか、うん、みんなにこう、見てもらいたいっていうことから、うん、まあ、髪の毛が伸びているんじゃないかというふうに、まあ、そこの、神社の人は言っているんで、はい、まあ、特に悪さをするとかではないよっていうことは言ってますけどね。
何年か前からもすごい注目されてよ、なんかテレビの定点カメラ置いて、
うんうん、
なんかその髪の毛の伸びる人形とか、
ね、結構前やってましたね。
動く人形とか、うんうん、そういうのなんかワンショットで押さえて、
うん、
でありましたよね。
ありました、ありました。
懐かしい。
そうなんです。ただ、
うん、
僕はですね、ここは、うん、あの、人形のね、神社っていうよりかは、かは、
パンツ？
僕はね、パンツの神社として。
聞いたことないな。
そうなんですよ、ね、うん。あんまりむしろ知られてないんですけど、うん、ここね、パンツというか、女性のですね、うん、あの、まあ、女性の、例えば安産とか、うん、あとなんだ、なんだ、婦人病とかね、うん、まあそういう祈願で、まあ、有名というか、スポットでもあるんですけれども、
うんうん、
まあそういったことから、下着を収める人が、出てきたんですって。
パンティーなんですね。
そうなんですよ。パンティー。
うわぁ。
で、下着を収めるように、格子があって、
うん、
そこに、まあ、生々しいパンティーが、
うん、
まあ、いっぱいあるんです
よ。うん、履いたやつ？
そうなんです。実はそれ、履いたやつじゃないとダメっていうことで、これね、今は、その格子の中にあるんですけれども、昔は、外に出てたんですよ。
うん、
だあの、エマがあるじゃん。エマ。
はいはい、一年の絵馬、
ほう、はいはい、そうそう。絵馬くくりつけてる場所あるじゃないですか。あれの、まあ、パンツ版みたいになってた時があって、で、そしたら、それが、
うん、
まあ、その、なんていうの？近くの人たちの間では結構有名になってて、
うん、
で、あれなんですよ。さっき言ったように、履いてたやつを奉納するから、
うん
うん、その場で脱ぐ人とかがいて、それを、持って帰るっていう人が出てきちゃったんですよ。うん、
持って帰るはわかるけど、まだ、
うんうん。
その場で脱ぐの方が。
あ、本当？
持って帰るまだ
わかるじゃないですか。そっちの方がダメじゃない？
あ、本当？パンツ取るなんてたくさんあるじゃないですか、事例として、
ね。あ、まあまあまあ、そうですね。
その場でパンツ脱いで木にくくりつけるみたいな。
そうなんです
よ。そっちの方が怖くないですか？
で、いや、まあそうだね。
うん、
いつからか、だからその噂が噂を呼んでか、うん、その場で脱ぐ方がご利益があるみたいなことになったんだと思うんですけど。うん、
子供が授かりやすい。
そうそう。
うん、
だから、結構脱ぎたてほやほやが、よくエマの横に、こう、飾られてた時期があって。
怖
っ。もうね、結構混沌としてる時代、こういう、なんかパンツがビニール袋に包まれて。
本当だ。
これを、結構夜とかに、
うん、
その、覗いてるやつがいて、
はいはいはいはい、
それを見てるとやっぱ女の人が拝んだ後にその場でパンツを脱いでるっていうのを写真撮ったりとか、
うん、
そういうやから出てきたんで、
うん、
まあ、ちょっとこのまんまこうなんていうの、そのまんま貼り付けるみたいなのはやめようっていうことで、そう、今はこう下着を収める方は格子の中へ投げ入れてる、まあ、ちゃんとっつってもまあ、
その場で脱いで投げ入れるかもしれない
です、入れてパンツ。で、なぜならここパンツ売られてるんですよ。
あ、
その脱ぐ前提じゃないですけど、
うん、
だから脱いでそこでパンツ買って履いて帰るみたいな。
うん。
わかります？
わかりますけど、でもパンツ、後々そこに奉納しなきゃいけないですよね。でそこでパンツ買
う
て、
まあ、うん、
トイレで履いて、一回脱いで、それを奉納するとかで、
うん、
じゃなく、一旦やっぱ履いて帰った方がいいですかね。う
ん、やっぱ履いた方が、うん、価値あるんじゃない？わかんないけど、
うん
うん、まあ、それは特に言ってないけどね、
うん、
そっちの方が効果があるとは歌ってないですけど、うん、だからここは実はですね、そう、その人形のね、まあ、奉納としても有名っていうのもあるんですが、うん、実はその女性の、まあ、特に下事情に強い、うん、その珍しいパンツ神社という、
知らなかった、
スポットでもあるというね、
面白い、
うん、これでも結構不思議じゃない？なんでパンツそもそも入れんのっていう感じしません？
うん、します、
うん。
なんでパンツって思いますよ、そりゃ。ね、他にもいろいろあるじゃないですか。他のとこでも、
うんうん、
例えばお守りだとか、ね。
お守りね。お守り自体が変わってるとかね。
うん、お守りたいというか、そのお守り自体が、
うん、
要はその 子供をね、
はいはい、
あの授かる用のお守りだとか、あとなんか、子供型の人形があって、うん、それをこう手持ち帰ったらお守り代わりになるとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
ね。あるけど、履いてたパンツそのまま放って、
うん、
子供授かりやすいなんて、おかしな話ですよね。
ね、思うけどね。なんかね、もともとは、あれらしいんですよ。あの、髪の毛とかを奉納するところがあったんだって、
うん、
その風習として。
あるあるあるある。
で、髪の毛をやって、そこから今度はなんかあの身につけてるものを今度は奉納するみたいなことになって、で、それのなんか派生で、まあやっぱ下のことだから、っていうことでこの下着になって、で、まあ今、現代はパンティーだから、パンティーになったんじゃないかとか、っていう、話らしいですけどね。そう。だ昔はね、ここね、あの、夜までやってたんですけど、まあそういう、なんていうの、パンツ泥棒とかが結構出てくるようになってから、まあその、鉄格子みたいにこう締められるようになったっていうのもあって、あんまだから、そう、そこをフューチャーしてないのかもしれないですけどね。
うん。
っていう、結構ね、全国で珍しいパンティー神社。
夜な夜な。
最強パンティー神社がある。
坊さんが、
うん、
あの、パンツ頭にかぶって、もきを叩くみたいなのないですかね。
やってる可能性ありますけどね。
ありますよね。
全然。
で、なんかその、弟子がね、
うん、
この時間は入るなって言われていて、
はいはいはい、
何かしら、ちょっとあの、お声かけしなきゃいけないような事態が起きてしまって、ギギギギって開けたら、もきをトーントーン叩いてて、あ、修行してるまだ、坊さんが、ね、って言って、うん、見たら、頭にパンティーかぶってたみたいな。
ね、よく見たら、木魚もかぶってるし。結構
面白いです、ね、
混沌としてる状況だよね。
うん、ね、うん。そうそうそう。大仏もかぶってるし。
よく見たら2万体の人形にもかぶってるみたいな。
かぶってるし。
うん、そうそう。
ニヤニヤ笑ってるし。
それこそパンティ神社ですね、
確かにね。
うん。いやでもほんとね、ここ、うん、まあ、いろんな要素あるんでね。
はい、はい。
その人形も面白い。うん、面白いっていうか、まあ。
木魚かぶってるってすげえ面白いですね。
そうですね、
うん。
絵を想像すると面白いですよね。
いい顔つきやった。
はいはい。
面白い。
まあ、あの、そういうね、
うん、
とこがあるよっていう、まあ、いい方の話。
うん、面
白い。ございます。
いい方の、
ね。はい。じゃあもう一つ、
うん、
ちょっとですね、今度は、いわく付きのスポットを、紹介しようかなと思っておりまして、
はい、
まあ、それがですね、和歌山県は、和歌山市、加田でございます。
うん、まんまじゃねえか。
だからもう近い、場所ですよね、
はいはい。
ある森林公園がございまして、
うん、
別名、
うん、
恐竜公園という、
うん、
場所があるんですよ。
有名っす
よ。そうですよね。
うん、恐竜公園は、
うん。恐竜公園、そうなんですよ。僕もなんかの、うん、なんか全国のいろんなスポットを巡るみたいな番組をやってた時に、
うん、
普通に、なんていうか、観光スポットみたいなので、うん確かなんか出したような記憶があったんで。
恐竜のね、もの、
そう、オブジェがあるっていう。
うん、有名有名。でも、
そうなんですよ。
心霊のね、心霊っていうか、
実は、
曰くが。
そう、ここ、
うん、
かなりやばいらしいんですよ。
うん、
そんなに、
うん、
結構和歌山って、
うん、
あの、心霊スポット自体は、
うん、
多いって言われてるんですけども、
うん、
その中でも、
うん、
結構地元の人が、
うん
怖がっているというか、っていうスポットらしくて。
人が怖がるとか、ほんまにやばいとか、
ね、本当にやばそうだよね、うん、それの方が、
うん。
うん。で、まあその、恐竜公園。
うん、
これ多分、本物の名前は多分違うんだと思うんだけど、
うん、まあ、まあ
うん、まあ通称かな。
通称、
うん、
恐竜公園。
なんですけど、まあ、ちょっとですね、
うん、
近隣の人が言うには、
うん、
あの公園は、
うん
子供とか、まあ、公園だから子供たちとかで行くことが多いじゃないですか。
うん、
子供連れで。ただ、やっぱそこで写真を撮ったりすると映っちゃうなんていう話がもうあるらしいんですよ。で、まあ、やっぱり気持ちが悪く、
うん、
まあ、よくあるじゃない。心霊スポットでよくある、なんていうの、こう、状態というか、あの、気持ち悪くなったりとか。
取り憑かれて
なんか、あの、ここを寒気がするとか、まあそういうのが、まあよくあるというのは言われているんですよ。
何が出なか
ったなんていうよ、あ、シチュエーションね。
あ
シチュエーション、
はいはい、
うん。
ありますね、よく
ある。よくある。そうそう、心霊スポットあるあるみたいな。
なんかちょっと体調悪くなったりとか、
うんうん、
なんだここ、ちょっとさっきのとこと空気が違うぞみたいなね、
うんうん、
あるある。
そうなんですよ。うん、で、まあ、どんな、その噂話が地元で言われてるかというと、
うん
まあ、公衆トイレで首吊りがあるとかっていうのは、まあ、これはでも結構よくあるじゃないですか。
新宿でもね。
うん。
うん、
で、あの、肝試しをしている若者が、地面から伸びた白い手に足をつかまれたとか、真夜中に派手なジャージを着た中年の男が一人でバットを振っていたとか。
それはまあ、おりそう。
まあね、そういうね、ちょっと噂話が結構あるんですよ。
うん、
で、まあでも、今聞いた感じだと、
うん、
まあでも、そんなに本当に怖いのかよっていう感じ、あるじゃないですか。うん、
感じない。
うん。で、やっぱね、その中でも、うん、あるスポットみたいなのが、やばいっていうのが言われてるらしくて。
中でも。
そうそう、中でも、
うん。
で、それがですね、そのトイレなんですよ。
さっきのじゃなくて？
さっきのところじゃないトイレがあって、そう、公園施設と隣接するような場所に、
うん、
あの、実はこの公園の、
うん、
旧日本陸軍の兵士たちが眠る陸軍墓地がひっそりとあるんですって。うん、で、もう、その墓地、
うん、
あるんだけど、あんまり知られてない、ひっそりと存在してるっていうのもあって、うん、全然、なんていうか、綺麗にしてもらえてないとか、うん、整備されてないから、墓石とかも倒れてるし、
うん、
苔とかも生えちゃってる。
そう、ダメだな、掃除しないとちゃんと。
そう、だ、いわゆるね、その、霊が落ち着いて眠れないような状況になっちゃってるっていう。うん、そうですね。で、それの、まあ、近くにあるトイレっていうのがあるんですって。
うん、
で、もうやっぱりそこは、あの、さっき言ってたように、心霊スポットとして名高くて、うん、で、まあ、そのトイレが一つと、
うん、
あとオーストラリアゾーンっていう、
は、
まあ、その公園内であるじゃん、そういう名前ついてるところ、
あ、まあまあ、
子供ゾーンみたいな、
あるある、
なんかジャブジャブ池とか、
あ、あるある
あるでしょ、
あの足湯みたいなぐらいの、
あ、そう、それはまあ中央公園の話なんだけど、うん、そう、でそこにあるエリマキトカゲの像があるんだって。
うん、
でそこのあたりに行くと、
うん、
急な叫び声が聞こえるとか、
うん、
あとあの急に気を失うと、夜行くと
なかなかですね、
うん、だからもうその、スポットの、
うん、
特にオーストラリアゾーンっていうところには、うん、日が落ちたら地元の人はもう近寄らないっていう、
うん、
結構危ないらしくて、
うん
うん、そのなんかやっぱりあるじゃん、ちゃんとそのいわくが、
うん、
陸軍の兵士たちが眠る墓地があったりとかってこともあって、
うん、
結構本当に信じられてるところらしいんですよね、
うん、心霊の出来事とかそういうなんか現象みたいなものでなく、うん、歴史もちゃんと紐づいてると、
うん、
セットで、
うん、
怖いですよね、ちょっと
そうだね、
うん、
結構、まあ、そのしかもね分かってるじゃん原因が、その
そうそう
墓地がちゃんと整備されてないっていうね、
うん、
じゃあ直せよって話なんだけどね、
したらいいの、
うん、とかね、まあまあそういう噂があるっていう場所なんですよ、
うん、怖い。
あとまあすごい、じゃあさらっと最後簡単に一個だけ、はいはいはい、今ね例の方で怖い話したんだけども、
うん、
実は和歌山の漁港で勝浦ってところがあるんですけども、
うん
うん、ここがあのまああるなんていうんですかね、やっヤーさんたちの、
うんうん、
あの、死体処理として、有名なスポットだという、噂がありまして、あの、漁港の、
うん、
まあ、魚、
うん、
こうね、内臓を取るでしょ、
うん、
で、それの内臓を取る参拝に混ぜて、
うん、
あの、人間を処理しているみたいな、噂が。
じゃあ、魚の腹渡取りと一緒で、人間もやられてるってことです
か？人間も腹渡取られて、で、その漁港の、まあ、海の中に、
うんうん、
よく東京湾に沈めるぞって聞くじゃないですか。
うん、あるある勝浦。
それは、うん、まあ、東京湾もあるんですけど、うん、実はこっちの、その関西の、うん、まあ、近郊で言うと、うん、和歌山の勝浦が、メッカだと。死体、だからね、実は調べたら、水死体結構上がってたりするんですよ、うん。去年も上がってるよ、多分。
じゃあ、事故じゃなく事件かもしれないという。
一、うん、個で言う、もう一個パスとしたら、うん、したら、
パスとしたら、
あれなんですよ。ロープでぐるぐる曲げにされた水死体が上がったりとかしてるんで。
つまぎに近い状態で、
うん。そう。そうなんですよ。
それ。
結構最近で2010何年、
4
何年とかに上がってたりするんで。だ失敗したんだろうね。
うん。うん、事件ですね。
そうなんですよ。
完全
に。結構でも有名なんですよ。裏。うん、業界では東京湾とここ、うん、和歌山が勝浦。
へえ、
そうなんですよ。だからね、ちょっと人間的な怖さも 持ち合わせてるっていうね。
急に掘り込んできたな。
まあ、今ちょっと1分ぐらいあったんで。
急に下に掘り込んできたよ。
サクッと。
勝浦に。
サクッとできるかなって思って。はい。っていうね。まあ、
すごい。
和歌山。まあ、全部都市伝説として聞いてくださいね。うん、ということで、OCT の47和歌山編でした。はい、ありがとうございます。
ありました。